はい、皆さんおはようございます。ハレリア、ハレリア、マラナタ。はい、それでは一言お祈りして始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、感謝します。もうまた6月に入りまして、もうすでに梅雨入りもに入りまして、天候もいずれ崩れておりますけれども、どうか一人一人の体調を守ってください。生ける全能の神をこのようにまた礼拝するために御前に集い、おごそかにあなたに近づき、あなたの臨在に触れ、そしてあなたの素晴らしさをあがめていくことができることを感謝します。私たちは触れるものに似てきます。本当にあなたに近づくなら、あなたの栄光とあなたの素晴らしさの中に預かって、私たちも人生が変えられ、そしてあらゆる問題困難の中にあっても、あなたの栄光が現れ、あなたが生きておられることを、私たちを愛しておられることを、私たちが証しできるようにしてください。どうかこの1週間も一人一人を守ってください。問題のただ中にある人にはその乗り越える力を与えてください。病のある人には癒しを行ってください。また愛する者を失って今悲しみの中にある兄弟もいます。どうぞ主が慰め立て上げてくださいますように、その家族を守ってくださいますようにお願いします。また来週は共にまた集まり、この場所に集まり、喜びを携えてくることができるようにしてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、2週間ぶりに第二列王記に戻りたいと思いますが、今日は3章の4節からですね、早速解説したいと思います。モアブ王のメシャの反逆、アハブ王の時代はですね、このモアブという国は北イスラエルの属国にされていました。それで子羊10万匹とお羊10万匹をの羊毛をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。こんなにたくさん毛皮をもらってね、みんな立派な毛皮を着ることができたかもしれませんが、しかしアハブ王が戦死して、国が弱体化したということで、このモアブの王はですね、北イスラエルに反旗を翻しました。それでアハブ王の後継者は息子のアハズヤという人でしたけれども、この人は病気になっていまして、その問題があったためにこのモアブに対して何の 手も打ちませんでした。そしてこのアハズヤはたった2年で亡くなって、次弟のヨラムが王様になります。でこのヨラムはですね、直ちに軍隊を召集してモアブの討伐に向かいます。はい、でモアブに向かう途中に、南から行くんですけども、南ユダの土地を通過しないといけませんでした。当然通行許可をもらうために連絡を取るわけですけども、その時にヨラムはですね、ヨシャファテ王に対して一緒に戦争に協力するように要請しています。そしたらこのヨシャファテの答えは、行きましょう、私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つですってこのヨシャファテは信仰深い王様なんですけども、相変わらず悪者と仲良くしております。アハブ王の時代からヨラム王の時代まで3代に続いてこの北イスラエルと同盟関係を結んでいます。ですからそれだけヨシャファテは北イスラエルに頼っていたということですね。で8節でヨシャファテがこう聞きました。どの道を登っていきましょうか。するとヨラムはエドムの荒野の道をと答えた。モアブっていうのはヨルダン川の東側にある国ですけれども、大体北から攻撃すると近道だし入りやすいんですけれども、 しかしそこは砦がいくつもあるそうです。ですからまあなんていうか まともな戦争ができない、ゲリラ戦になってしまう可能性があります。そうなると地形を知り尽くした地元のモアブ人の方が有利になります。ね、昔ベトナム戦争っていうのがあってね、ベトコンがゲリラ戦をしてアメリカを負かしましたね。ああいうことになりかねないということですね。それで北から行かないで遠回りして南から攻撃する戦法を取りました。はい、北イスラエル軍の進軍のルート、このように進んだということですね。まあ、地図を載せればいいんですけども、まあ、そんな余裕がないもんですから皆さん自分で調べてね、このルートをチェックしてみてください。そして2番目、深刻な水不足。9節、こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、当時エドムは南ユダの、エドムが入ってますね。北イスラエル、南ユダにエドムっていう国が連合国に入ってます。それは南ユダの属国でした、だったからです。はい、この3つの国でエドム、モアブに戦いを挑みました。そして7日間も回り道をしたので、陣営の者と後についてくる動物たちのために水がなくなった。この歩いてるところがですね、視界の南側、つまり砂漠なんですよね。砂漠を1週間歩くとですね、水が大変なくて困るんですけども、オアシスがあったようですけども、それが水の底をついてたみたいです。だからもう飲む水がない、人間もないけど動物も飲むものがない、それで絶体絶命の危機に陥ったんですね。追い詰められたヨラム王はですね、怒りを爆発させて神様に文句を言います。ヨラムには信仰のかけらも残っていなかったということです。しかしヨシャファテ王は失望してませんでした。まことのヤハエの神に望みを置いていました。彼はこう言います。ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですか。はい、預言者がいれば神様の御心を伺うことができるということですね。そうするとヨシャバテの部下が答えます。ここはヨシャバテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。なんとびっくり、この戦争にエリシャも同行してました。異端会みたいな、異端ですね。やっぱり彼は神の言葉を伝えるために後ろからついてきてたみたいですね。で、彼にエリアの手に水を注いだものという言い方をしています。まあ今で言えばですね、エリアのお茶汲みをしてた人っていう言い方です。で、リビングバイブルではエリアの助手をしていたって書いてます。つまりエリシャはエリアにずっとしもべのように仕えていた期間があったということです。ですから、まあ、エリアはエリシャの後継者だということですね。それを聞いたヨシャファテは、主の言葉は彼と共にありますと、彼が神の言葉を伝えてくれますと確信して伺うことにしました。まあ、このことからですね、どんな素晴らしい神の人も下積み時代があるということですね。はい、じゃあ今日の2番いきます。追い詰められた時にあぶり出されるもの、まあ、長いですね。はい、ヨラムとこの連合軍はですね、視界の近くの荒野で7日間もさまよって、それで水がなくなってしまいました。もう死が垣間見えるような絶対的絶命の状況で置かれたんですね。その時にヨラムが吐いた言葉が、10節、これリビングバイブルで読みますね。あ、これ音声ではないですね。はい、はい、じゃあ私読みます。 ああどうしよう、神様は我々をモアブの王の餌食にしようとここに連れ出されたのだ、はい、まあ、あまり伝わりませんけども、ものすごい怒ってます。彼の口から出たのは神様に対する不信感、怒りだったんですね。私たちは物事が順調な時にハレルヤーとかね、感謝しますとか言ってもね、これでその人の信仰が本物かどうかはわからないですよ。問題に行き詰まって追い詰められた時に、心の深いところからあぶり出されるものがその人の本質です。もともとヨラムは神様に伺いを立てて、神様の命令でこの戦争を仕掛けたわけではありません。今まで属国だったから、それを取り戻すために自分で決めて戦争を始めたんですね。それなのに途中でうまくいかなくなって挫折すると、神様が悪いそう文句を言う、非常に身勝手な性格ですね。昔ですね、私が小学生ぐらいの時にですね、昔はよくテレビでロードショー、映画がやってましたけども、正月とかね、 ああいう時にはですね、映画があったんですけども、ポセイドンアドベンチャーっていうのがあったんですね。皆さんも見たことありますかね。船が津波で転覆してですね、その船から脱出劇を描いた、まあ、今でいうパニック映画だったんです。で、私が子供の時見た時は、この主人公がですね、とってもかっこよくて、かっこいい男だなと思って感動していた、そういう記憶があります。いいイメージがあったんですよ。で、最近ですね、まあ、去年か一昨年かちょっと忘れて、本当に最近ポセイドンアドベンチャーやってたんですよ。そして見たらね、子供の頃に見た時と全く印象が変わりました、逆に思えたっていうことです。で、この主人公はですね、実は牧師なんです。ジーン・ハックマンっていうね、俳優がやってますけども、で、この牧師はですね、人々を助け出すためにリーダーシップを発揮して、危険を顧みず、こう人を救出していくわけですよ。しかし、やっぱりですね、人間一人の力には限界があります。やっぱりですね、多くの人が助けることができないで死んでいくわけですね。で、最後ですね、この牧師がブチ切れるんですね。怒りを爆発させます。私子供の頃はこれ全然覚えてないんだけど、爆発させます。そして暴言を吐くんです。で、ね、インターネットで調べたらね、セリフがありました。こういうふうに言ったんです。あ、持ってやすいの、録音してないのとか言って、こう言ったんです。私たちは神に頼らず自力でここまで来た、助けは願わない、だから邪魔するな、これ神様に言ってるんですよ。ほっとけ、何人生贄が欲しいんだ、何人殺したい、ベルを奪い、エイカーズもリンダまで、まだ不足か、なら私をやれって言って、これ神様に言ってるんですよ。で、このセリフを言った後に、この牧師はですね、船のなんか水が入ってくる扉を閉めるために、自分の体を身代わりにして、そして生き残っている人たちを助けて映画が終わります。子供の頃はこれがかっこいいと思ったんだけど、でもですね、今見るとこの主人公、牧師、この牧師は神様との関係に非常に深刻な怒りを抱えた問題を持っています。彼にとって牧師でありながらも、彼は神というお方は人が苦しんでいるのに助けてくれない人だ、無慈悲な神だ、 神様助けてくれないから私が代わりに犠牲になって死ぬんだというそういう考え方、こういうのをメシアコンプレックスと言います。人間が神の代わりになって人を助けて殉教して英雄になるね。これ子供の頃は感動したんですけど、これとても傲慢です。このヨラムがですね追い詰められた時に、この同じように神様に対する暴言を吐いたんですけども、ヨシャファテはそうではありませんでした。彼は神に対する希望を持っていました。諦めなかった。11節で、ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですか。苦難はヨシャファテを神様に向けさせました。希望を生まれさせました。そしてヨシャファテ、エリシャを探して救いの道を掴んだんですね。クリスチャンになっても私たちはいろいろな問題を抱えています。クリスチャンだからハッピーハッピーという人はあまりいません。見たことない。まあいいですけど、はい。私たちはみんな問題抱えています。しかしクリスチャンでない人とクリスチャンの大きな違いは、クリスチャンは聖霊が心の中に住んでおられるということです。この聖霊がですね、私たちの心にある悪い肉の心、怒りとか憎しみとか絶望とか貪欲とか、そういう悪い、まあ、カナカスのようなものを聖霊の火で精錬して全部最後は取り除いてくださるということです。そして私たちの心に最後に残るものは何かと言ったら、先週のメッセージで言ってましたね、いつまでも残るものは信仰と希望と愛が、それだけが残るようにしてくださるんですよ。ローマ5章3節、
ローマ5章3節から4節、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。
はい、神様を知らない人が試練に遭えば、その人は聖霊が住んでませんので、その人の中にある怒りとか不信感、そういうものが最後には出てしまうでしょう。しかしイエス様と共に生きる私たちは、試練に遭えば遭うほど練られて、そして神様に取り扱われて、最後はですね、希望、信仰、希望、愛、神を褒めたたえる、そういう心が残っているということです。信仰、希望、愛というのはもともと私たちの中にはありませんでした。神様が、聖霊が新しく生み出してくださったものです。そしてその信仰、希望、愛を生み出すために必要なのは何ですか。忍耐ですね。忍耐です。もう一つ、
ヘブル10章36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なものは忍耐です。
はい、私たちに必要なのはね、一生懸命努力して自分の心を鍛錬したり、訓練することじゃなくて、神の取り扱いの中で忍耐するということです。神様は私たち愛しているので、それぞれに必要な取り扱いをしてます。皆さんが誰かと仲が悪いとか、借金で困ってるとか、いろいろこれ偶然たまたまではなくて、神様が良い品性を生み出すために私たちを取り扱ってるんですよ。だから忍耐しないといけません、ね、 もう祈るのやめた、もう教会で奉仕なんかもやってられるか、もう教会行くのもやめたとかね、全部途中で放り投げたらですね、御霊は働くことができないんですよ。忍耐の中から希望を作り出すことができないんですよ。忍耐は私たちの良い品性の大切な材料なんですよ。ですから私たちは神の働きに忍耐して委ねる必要があります。そしたら神の作品として私たちの内側からハレルヤ、主を感謝します、信じますって希望が生まれるようになります。アーメン。はい、じゃあ3番目、戦場のただ中にいたエリシャ。当時の戦争、古代の戦争はですね、人間と人間の戦いではあるんですけども、実際は自分たちが信じる神と相手が信じる神が戦っているという理解でした。それでその国は戦争の時にですね、神に使える預言者とか祭司とか、霊的なブレーンって言ったらいいでしょう、霊的なアドバイザーを同行させて、その人にどうしたらいいですかって助言をしてもらって、それで戦ったようですね。でこれは日本でもあったって言われます。日本の武将の中でもみんな宗教家のブレーンがいたそうです。例えば徳川家康っていう人には、天海という天台宗の僧侶がついていました。でこの天海という人は絶大な力を持っていて、徳川家康も彼の言うことは何でも聞いてたみたいですね。昔はそうで、今は違うかと、そうで今もそうなんです。皆さん、国の指導者がこういう霊的なブレーンにすがるということはよくあります。ちょっと前にレーガン大統領って言いましたね、アメリカの。この人の奥さんはナンシーさんっていうんですけども、占星術に凝っていたんです。でこの占星術のお告げを聞いたら、夫のレーガンに、あなたこう言われたからこうしなさいっていろいろ口を挟んだそうです。何に対して？国の国策に対して口を挟んだそうです。つまりアメリカという国はレーガン大統領が動かしてますけども、このレーガン大統領は奥さんのナンシーが動かしていたんです、実は。でこのナンシーさんは占い師の言いなりになってて、でこの占い師は悪魔が動かしてたんです。だから政治家とか起業家とかそういう人たちを操ることができれば、その国を支配することができます。悪魔はそういうことを知っているので、国には企業のトップの人に近づいて、そういう自分のこの霊的な宗教家を用いて操ろうとします、ね。この今ロシアという国がありますけれども、一時期は共産主義でしたね。その前はロシア帝国というのがあったんですよ。でもロシア帝国は革命で倒されたんですね。なんでそうなったかって言ったら、当時ラスプーチンっていうね、なんかよくわからないスピリチュアルの人が王様から側近も全部操ったって言われてます。プーチン大統領本名はね、ラスプーチンらしいですよ。だけどロシア人ラスプーチンって言ったら、この人を思い出すから名前をプーチンに短縮したそうです。それはどうでもいいんですけども、はい。そういうことでね、一国の大きな国を一人の魔術師みたいなイカサマ野郎が騙して操ってたっていうことですよ、はい。だからこうやっていろんな企業があれ、これ忘れてた、この本ね面白いですよ。いろんな大企業の社長とかね、政治家とか、みんなねこういうのがいるんですよ。細木和子さんみたいな人が、みんなそういう人に操られてるっていう本です。よかったら読んでみてください、はい。 まあ、だからこの世の中の人たちはそういう魔術的なもの、偽りを教える、そういうアドバイザーがおりましたけれども、イスラエルにはエリシャという真の神をのに使える預言者が霊的ブレーンとしてついていたということです。ですからクリスチャンも悪魔に対抗するために政治家とか起業家とかそういう人たちのアドバイザーになる必要があります。まあ、しかしそうは言っても私たちは一般ピーポーであって、あんな偉い人たちに会わせてくださいっても会わせてもらえないじゃないですか。そんなことできるはずないじゃないですか。大丈夫です、皆さん祈りによってそれが可能となります。はい、
第一テモテ2章1節から2節、そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。
はい、ここで何よりもまず進めますって、これ何かって言ったら国の指導者のために祈ることです。それをすべての祈りの優先にしなさいってパウロが言ってるんですね。私たちは国会議事堂の中に入っていけないですけども、祈りによって中に入ることができるんです。そしてその国会の議決に関してですね、祈ることで介入できる、決議を左右することができるんですよ。私たちが祈ればですね、デニーさんの頭の中で思いを精霊が働いてですね、正しい判断ができるように変えてくださるんですよ。
イザヤ書65章8節、主はこう言われる、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見れば、それを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにそのすべては滅ぼさない。
はい、あるブドウ園にですね、苦いブドウの実ばっかりが育って、どうしようもないと思えた、もうこのブドウ園全部潰そうかって話になったけど、神様はこう言われます。少しでも甘いブドウの実が残っていれば、私はこのブドウ園全体を生かすって言ってるわけですね。つまりこれ何が言いたいかって言ったら、この国にどんなに腐敗があって、もうどうしようもない国と思ってても、その中に敬虔な者がいれば、神様はこの国を滅ぼさないって約束なんです。ですから皆さん、国が腐敗や堕落で滅びると思ってはなりません。国が滅びる場合は、取りなす者がいないから滅びるということです。ですから皆さんが神に向かって 手を挙げなくてもいいけど、手を挙げながら、日本を守ってください、岸田首相を守ってください、デニーさんを守ってくださいと、正しい政治ができるように、ね、売国奴の世の中でやめさせて、ね、正しい政治ができるように祈ったらね、働くんですよ。運命が変わりますよ、日本の運命が。昔私が小学生ぐらいの時に、大平総理大臣っていうのがいたんですよ。分かる人は年が大体分かりますけど、でこの大平首相っていう人は歴代の総理大臣で一番頭がいいって言われてるんです。池上彰さんもですね、一人だけ尊敬する政治家がいると、それは大平さんだって言ってます。それぐらい立派な人です。で、ある評論家の人がですね、あの小泉純一郎さんね、小泉さんは人を引きつける説得力のある演説をすると、だけど聞いてみたら内容全部薄っぺらだと、何の中身もない。逆にこの大平さんは いつもあーうーあーうーって何言ってるかわからないけども、でもよく聞いてみるとものすごい深い内容を語っているんだと、そういう人なんだと言ってましたね。でしかもですね、皆さん、この大平さんはクリスチャンです。無教会派のクリスチャンなんです。である牧師がですね、まあ、年配の牧師が言ってたんですけど、昔ですね、この初めてではないかもしれないけど、クリスチャンとしての総理大臣が誕生したということで、ある教団がですね、大平さんのために定期的に集まってお祈りをしよう、牧師たちがですね、ということを始めたんだそうです。でこの牧師たちはですね、大平さんが祝福されるように、彼の政治が本当に守られるように、正しい政治して国が本当に祝福されるようにこう祈ってたわけですよ。ところがですね、ある時に大平さんは靖国神社公式参拝をやってしまうんですね。つまりこれは総理大臣として初めてやったんです。中曽根さんよりも前にやってたっていうことですね。それでね、この牧師たちは直接抗議したそうです。大平さん、あんたクリスチャンなのに、しかも他の総理大臣誰もやってないの、なんで あなたが最初に、クリスチャンのあなたが最初に靖国参拝するんだと文句言ったそうです。やめるように言ったそうです。しかしまあいろいろ事情があってね、やむを得なかったんだよみたいなことを言ったんでしょうね。だから抗議を聞いてもらえなかったそうです。それでその牧師たちは大平さんに失望して、その週の祈り会が最後になったそうです。もう祈るのやめてしまったそうです。そしたらですね、その週にですね、大平さんが心筋梗塞で倒れて、そのまま亡くなってしまった。びっくりしたって言ってました。もちろんたまたまという人もいるかもしれないけど、でもね、やっぱり祈りをやめたっていうことが一番大きな問題だと思いますね。指導者が何か問題がある行動を起こした、その時こそ祈りの手を挙げなければいけないんですよ。その時こそ祈りがいがあるんですよ。なのに悪いところ行こうとしてるからもう祈らんぞっていうの、これを間違ってますね。はい。
ヘブル7章7節、言うまでもなく下位のものは上位のものから祝福されるんです。
はい。聖書の霊的な原則は、祈る人は祈られる人より上っていうか、地位がね、位が上だって言ってるわけや。だから皆さんが総理大臣のために祈ってたら、世間はね、総理大臣をみんな上だと思ってる。クリスチャンって言っても、たかがクリスチャン、キリスト教徒、アーメン、ソーメンぐらいにね、みんなバカにしてるかもしれないけども、でもですね、神の目から見たら、私たちが上です上位のものです。上位のものが下位のものを祝福するんです。だから私たちもデニーさんは憐れんであげてください、ね、罪人ですとか言って私たちも罪人ですけどもね、はい、憐れんでください。そしたらね、この霊的権威を持ってますから、必ず私たちの祈りが聞かれるということですね。
創世記47章7節、それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオを祝福した。
はい。ここでヤコブがファラオのためにお祈りしたって言うんですね。皆さん、ファラオって当時の大帝国ですよ。エジプトの大帝国、世界一の権威者ですよ。この前テレビでやってもクフ王のお墓の話してましたけどね、あんな大きな国のね、指導者ですよ。ところがヤコブはカナンという田舎からやってきたヨボヨボのおじいさんですよ。だけど誰を祝福したかというと、ヤコブがファラオを祝福したんですよ。右に並ぶ国がないような偉大なエジプトのファラオを田舎者のヨボヨボのおじいさんが祝福する。 つまり神の目から見ればヤコブが上位のものなんです。私たちも霊的権威を持って祈る必要があります。なんで景況が終わると大患難時代が始まるかって言ったら、景況っていうことはクリスチャンがいなくなるということですから、祈る者がいなくなるので堕落してくるということです。で、今は私たちがいるということはある程度守られるんですね。守ってくださいます。皆さん、平和な日本に住みたいですか？ね、こんな皆さん、日本、中国とか北朝鮮とかロシアとか大変な国に囲まれてるんですよ、尖閣諸島でどんどんどんどん演習してるんですよ。皆さん、何もしなくて守られると思ってはなりませんね。私は気を置いて、を分けて、神様、守ってください、日本を。そうすると神様は私たちの祈りを聞いて守ってくださいます。アーメン。それではお祈りして終わりたいと思います。天の神様、このヨラムが自分で始めた戦争でありながらも追い詰められたときに神様に文句を言いました。彼の心の深いところには神への怒り、不信感、そういうものが残っていました。そしてそれが表に出たということです。しかし私たちはヨシャファテのように最後まで神に対する希望を持つものです。なぜなら私たちに聖霊が内住しております。もちろん私たちの生育歴の中でいろんな怒りやいろんな悪い思いが積み重なっているかもしれませんが、聖霊の火によっていろんな出来事を通して精錬されて、最後に残るものが信仰、希望、愛と御霊の実が残るということを聖書は教えています。どうか私たちもあらゆる状況でも主に信頼することをやめることがないように、忍耐して神に仕えていくことができるようにしてください。そしてこの世界はますます混沌として悪くなってきてますけれども、しかし私たちは取りなし手として立たされています。そして主はいたずらに祈らせるだけじゃなく、その祈りを聞いて世界を変え守ってくださる神であることを信じます。祈るときに私のようなものの祈りなんかと小さいもののように考えることがないように、私たちは霊的権威を帯びて私たちが主の御名によって祈るときに主は必ず聞いてくださることを信じます。どうぞ一人一人が霊的なに目覚めてこの世界を取りなしていくことができるようにしてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、感謝します。